クルーシャルポイント1、主のすべての働き人は神のエコノミーのビジョンを見て真理の絶対性を保持しなければならない。アウトライン1、ビジョンのないところでは民には勝手に振る舞う。箴言29章18節。アウトライン2、私たちはビジョンを持つために啓示、光、視力を必要とします。使徒26章19節。こういうわけでアグリッパ王よ、私は天のビジョンに背かず。多くのクリスチャンは聖書に覆いをかけて読みます。これが覆いのない顔を持ってキリストを見つめるべきであるとパウロが言う理由です。パウロはイスラエルの子たちがモーセの書を読むとき、彼らの上に覆いがかかっていて何も見えないと言っています。それからパウロは、彼らの心が主に向くときはいつもその覆いは取り除かれ、そしてその霊のあるところには自由があると言います。これは私たちに覆いがかかっているとき、私たちは縛られておく、おり獄に閉じ込められており、私たちは自由がないことを意味します。覆いがなくなるとき、私たちは解放されています。この自由は神の霊から来ます。私たちは毎日神に来ることによって聖書に来ることを学ぶ必要があります。私たちは自分の罪を告白して明確な状態を作るべきであり、それによってその霊の中で神と交わりを持つことができます。覆いはなくなるべきであり、光が来るべきです。さらに私たちは視力を必要とします。もし私たちが盲目なら、たとえ覆いが覗かれて光があっても私たちは何も見ることができないでしょう。私たちは啓示、光を通してのビジョン、視力を必要とします。その時覆いがなくなり、ビジョンがここにあり、私たちは視力を伴って光を持ちます。私たちはまたその霊の知恵を通してビジョンに対する理解を持ちます。アウトライン3、真理を変え、それを売ってはならない。箴言23章23節。アウトライン4、真理のために絶対的であることの意味は、感覚を脇に置くこと、個人的な関係を顧みないこと、自分のためではないことです。アウトライン5、真理は唯一の標準であり、私たちは真理の側に立って自己に反対しなければなりません。私たちが自己から救い出されるとき初めて真理の絶対性を保持することが可能になります。もし代価を払って真理のいかなる部分にも従うことができないなら、私たちはただ自分自身を積み定めし、自分の弱さを告白することができるだけです。私たちはそれをやり遂げることができないので、あるいは自分のために願わしい結果を作るゆえに真理の標準を引き下げることはできません。主のすべての働き人は真理の絶対性を保持しなければなりません。これは人が自己から解放されるとき初めて可能になります。多くの兄弟姉妹は真理に対して絶対的ではありません。彼らは人々や物事や個人的な感情に影響されています。もし人が真理に対して絶対的でないなら、彼は働きの過程で人や自己や自分の願望のために神の真理を犠牲にするでしょう。主のしもべであるための基本的な要求は真理を犠牲にしないことです。適用奉仕者編。ビジョンを持つためにあなたは啓示、光を通してのビジョン、視力を必要とします。啓示の英語はレベレーションで、覆いを取るという意味です。あなたの観念の覆いは取られるべきです。そして光を受け、キリストと教会に関する神のエコノミーのビジョンを視力を持って見る必要があります。リーゼン州通読で1981年、第1巻上のパウロの完成する務めの中心的なビジョンの第2編、神のエコノミーの中心的なビジョンの下で生き、働く、キリストを経験し、 供給してキリストの体を建造するの中で、李兄弟は十分な時間を費やして神のエコノミーのビジョンに関して祈り、交わるように進めています。さらに、あなたは神のエコノミーのビジョンを見た後、それを売ってはいけません。神のエコノミーの真理、ビジョンを売るとは、自分の都合でそれを曲げることです。例えば、李兄弟はアメリカで勤めを開始した時、キリストがその霊であることは確かに聖書にあるが、それを言うと多くの人がつまずくので言わないでほしいとの強い要望がありました。しかし、李兄弟は真理の絶対性を保持するために、キリストがその霊、命を与える霊であることを語り続けました。なぜなら、キリストが命を与える霊であることは神のエコノミーの名脈であるからです。李兄弟の真理に対する絶対的な態度は私たちの模範です。あなたは神のエコノミーに従ってキリストを命とし、紹介生活をあなたの中心にする必要があります。このことを実際にしてください。しかし、そのためには真理の絶対性についての自分の意見や言い訳を十字架につける必要があります。兄弟の証。私は全時間奉仕を始めたとき、生涯全時間奉仕を続けるつもりでしたが、主の環境上の導きにより仕事を続けることになりました。そのとき、全時間奉仕の霊を持って仕事をする願いを持ちました。実際に仕事を始めると、さまざまな誘惑や挫折がありましたが、主の憐れみと妻の助けにより、紹介生活を中心に据え続けることができました。多くの兄弟たちが、あなたは全時間奉仕の時のようにしていると、会社をクビになるので注意した方が良いと勧めてくださいました。当時、全時間奉仕者が非常に稀であったので、兄弟たちの勧めはもっともなものでした。しかし、私は心の中で忠告に感謝します。私は台湾で聞いてきたことが日本で通用するかどうか実験してみたいのです。私の姉妹も同意しているので、思い切って実験させてくださいと言いました。30年以上のビジネスライフの実験を通して、私はキリストと紹介のビジョンを日本でも実行可能であると強く宣言することができます。キリストの愛の分野は、日本の文化的障壁に勝ち得て余りがあります。ローマ8章35節。誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか？患難ですか？苦悩ですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？37節から39節。しかし、これらすべての事柄において、私たちを愛してくださった方を通して、私たちは勝ち得て余りがあります。なぜなら、死も、命も、天使たちも、支配たちも、現在の事柄も、来たるべき事柄も、力も、高いものも、深いものも、他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から、私たちを引き離すことはできないと、私は確信するからです。祈り、おう、主イエスよ、私の覆いを取り除き、神のエコノミーのビジョンを見せてください。見たビジョンに従うことができるように、自分の都合や願望のゆえに、真理の標準を引き下げたり、曲げたりして、真理を売ることがないように、自分の意見や言い訳を十字架につけます。李兄弟の真理に対する絶対的な態度を模範とし、神のエコノミーに従ってキリストを命とし、紹介生活を私たちの生活の中心に据えることができますように。